皆さんこんにちは。京都府建築士会小田木陽子です。今日来るときにですね、鴨川の床がもう工事が始まっておりまして、設置がもう始まりましたね。床といえば夏の風物詩なんですけれども、最近は結構春先、4月、5月ぐらいになると勢ぞろいするぐらいの勢いで床が立ち上がってですね、いろんな方が楽しんでらっしゃるんですけれども、もう年度が変わってすぐというこの時期なんですが、もう夏という天気の毎日でございます。4月1日といえば、いろんな新しい制度とかそういったものが始まってるんですけれども、その中で、京都府がですね、電気自動車の普及モデル都市を目指して新しい電気自動車の条例を始めたというニュースもありまして、今日はちょっとそういったお話をお聞きしていきたいと思います。お楽しみに。ただいま参上のコーナーです。今月は技術ということで、伝統的な技術から最先端の技術に関わるところまでいろんなお話をお聞きしていこうということでゲストをお招きしておりますが、今日はですね、京都大学の教授でベンチャービジネスラボラトリーの施設長であります松重和美先さんにお越しいただきました。すいません。こんにちは。
こんにちは。京都大学の松重です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。松重先生に来ていただいたのはですね、京都大学で竹自動車という竹の電気自動車を開発中ということで、お話をぜひお聞きしたいとお越しいただいたんですけれども、まず竹籠型電気自動車、ニックネームがバングーという、そういった自動車がもう出来上がっておりますが、それについてちょっと詳しくお伝えいただきたいんですけれども。
はい、わかりました。京都大学でですね、京都らしい、それから環境に優しい、人に優しい、それって今注目の電気自動車、それを開発しようという形でやっています。つまり先端技術と、京都にある伝統文化、それから人に優しいという、今環境もそうです。そういったもので電気自動車この数年取り組んでます。で、今言われた竹の自動車も昨年作ったもので非常に評判がいいというか、注目されています。
見た目がね、いわゆる私たちの普通に知ってる自動車っていう形をしていることには間違いないんですけれども、ボディがなんせ竹なんですね。
そうですね。
もうこれは何やと
皆さんそう言いますね。
なんや、これはほんまに走るんかっていう、タイヤは確かについてるけど、っていう、そういう形をしてるわけですよね。
これ実際走ります。もともと土台はですね、普通に売られている電気自動車なんです。で、それの外側を全部取っ払って、竹で編んだと。だから、そうですね、皆さん本当に乗って安全かとか、いろんな声はあります。で、雨降った時はどうするんやと、いろんな非難もありますけど、むしろ、面白い取り組みっていう形で、特に海外から非常に反響大きいですね。
どういった竹自動車かというのを私は見てきたんですが、乱れ編みというのを皆さんご存知でしょうかね。竹をとにかくやたらにめったらにこう編んでいく、そういった形で本体の方が組んであったんですけれども、それに、フロントガラスがこうちょこっとこう挟まってるような感じでくっついておりました。で、この竹を使ったその京都らしいということを先ほどおっしゃいましたけれども、京都といえばやはり竹。
竹ですね。単に竹というよりはもうちょっと深い意味があって、京都の西山、ちょうど京都大学も桂キャンパスという新しいキャンパスを開いています。あそこは竹の名産のところです。おそらくこれから竹の子料理が出てきます。だけどもう少し資源としても考えられるし、竹というのは非常に強いんですね。で、早く成長しますので、それを車体に生かす手はないだろうかという形で考えました。
環境に非常に配慮してという答えが竹。
環境に優しいしですね、それから人に優しい。実は自動車というのは今ね、いろいろこう安全試験やりますよね。50キロ、100キロでぶつかってもいいと、で、それは今までの考えとしては運転手、それから同乗者、これが安全という考え。だけど今考えているのは、我々考えているのは街の中で使うと、せいぜい30キロも出せばいいと。で、通行者にも当たる確率はある。だけど通行者が安全で車が引っ込んでもいいんじゃないと。ボディがね、
車が負ける。だけだったら、
そうですね、うん、だからこれかなりの発想の転換だと思いますね。
そもそもですね、はい、電気自動車に取り組まれているわけというのもお聞きしたいんですけれども、う
ん、私自身は京都大学で実は電子工学の教授をしてます、はい、で実は今電気に対する人気下がってきてるんですよ。
あ、学生 の
学生の人気、
はい、
で高校生も人気が下がっていると。で人気高いのはですね、ロボットであるとか自動車だけど中身はかなり電気なんですね、
はい。
でまあ、今度その新たに環境という要素をすると、まあ、電気自動車というのはそういった面で非常に皆さん馴染みやすいし、これからまあ発展するだろうと、まあ、そういう形も含めて取り組んでます。それからもう一つ、京都にはですね、電気自動車に関係する企業がたくさんあるわけです。
そうなんですか、はい。具体的に例えばどういったところが関係しているんでしょう。はい、
電気自動車、普通の自動車よりも非常に構造が簡単で。
簡単なんですか。
簡単ですね。
あ、意外です。で
今までの自動車というのはだいたい部品数が2万点3万点というんです。
はい、
で電気自動車になるとそれが10分の1ぐらい落ちます。
あ、
で要はバッテリーとモーター、はいはい、あと車体必要ですけどね、はい、そうすると今までのエンジンがいらないと。エンジンの部品数ってものすごいものある。それから空気を入れる、それから排気ガスを処理する、こういったものは全然いらないわけですから。
排気ガス出ませんし、はい、空気を必要としないでも燃焼しないわけですから、
は
い、
そうですね。
あ、
だから環境に優しいし、極端に言うと家の中に入れても排気ガス出ませんから大丈夫と、
うんうん。あ、エンジンがかかっていようが、エンジンって言っていいんですかね、モーターがなんて言ったらいいんでしょう、はい、もう回っていようが、はい、排気は出ないから、
出ないという、
部屋の中に車が常に一緒にいたとしても、はい、空気は全く汚れない。
汚れないですね。
じゃあもう部屋の中から車に乗って出かけてもいいと、
はい。そうですね、まあ、一種リビングの一部になるし、まあ、そういうふうなオブジェにもなるし、
うん、
まあ、その電気自動車にちゃんとしたオーディオ機器を積んどけば、むしろそこが一つのオーディオルームになると。
なるほどね、もうソファーとして考えるとか。
考えるというのも。
なるほど、それいいかもしれませんね。
まあ、特に京都はね、そんな大きな家を持っている人は多くないわけですから
、うん。なんか先ほどお聞きしたら、うん、町屋とのコラボレーションもちょっと考えてるんだということをお聞きしたんですけど、はいはい、それなんかも。
そうですね、町屋も狭いんですけど、まあ、ちょっと間口があればですね、それから電気自動車もいろいろ工夫すれば本当に横に動くことができます。
横、普通は、縦列駐車とか例えばするときに斜めにグッと入らないといけないのが、はい、真横につけて横にスッと行けるといいですね、
はい。普通の車輪の中に動かすためのモーター、
はい、
それからコントロールという方向機能のモーター、それを入れればですね、横にこうその姿勢をすれば、
はい、
まあ、真横まで行きますが、ほとんど真横に近い形でいます。だから駐車が下手な人でも、
はい、
それからその狭いところでも入っていけると、うん。
そっちをとにかく先行して作っていただくことができませんか。
ね、京都らしいというか京都に適したね、
はい、
車だと思いますけど。
そういったその、街に溶け込んだ、うん、はい、デザインにしていくというのも一つの大きな取り組みということで、はい、うん、地域にやっぱり根ざした開発の仕方をされてるんですか。
はい、まあ、今竹ですけど、
はい、
実は京都には竹の、ね、産業たくさんあります。だけど今までの花瓶を竹で編んだりとか、
うん、
まあ、そろそろちょっとまあ、なんて言いますか、少し下がってきてます、いろんな面でね、うんうんうん。で新しい産業って車のボディを作ると、
はい、
でこれ一種の芸術品ですから。
そうですよね、
皆さんが個性のある乗り物だし、竹の職人さんにとっても非常にね、
うん、チャレンジの、
チャレンジですね。
本当に。
で実際に今度作った竹の自動車も本当に二十数歳の若い女性が、
うん、
ほとんど1ヶ月非常に熱心に、
あ、
まあ、普通の仕事以上に頑張ってくれたものですね。
うん、その竹のフレームの以外にですね、はい、実はミラーのサイドミラーのところが漆塗りであったりとか、
はい、
あれも京都仕様の一つですか。
はい、漆もあるんですけど、うん、実はあれ先端技術が入ってて、
はい、
漆っていうのはだいたい外では使わないでしょ。
太陽に弱い、
弱い、紫外線に弱いんですね。
そうですよね、はい。
で今度は京都市の、まあ、研究所の方でそういうものにも強い耐光性に高い漆の方法を作ったので、 だから車のボディでも、はい、まあ、あの少々5年6年そういったものでも持つような漆、
そうなるとまた違うデザインの車ができそうですね。
そうですね、まあ、あの普通の合成のものではなくて深みがある、
深みのある、
それから漆そのものが自然素材でしょ、
はい、
だからやはり全体が自然の素材ないしは材料を使った車という形になると思いますね。
今実はその竹自動車の次のモデルなんていうのも、
はい、
また小さいプロトタイプということなんですけども、
はい、
作ってられたですね、
はい、
それはどういった形で今また新しいプロジェクトが進んでるんでしょうか。
竹とともにですね、我々京都カーって言ってるのは京都らしい伝統文化、うん、それと先端技術を合わせるという形 で伝統文化もいろいろありますのでね、で今は例えば共有前の模様を全体にすると、まあ、車らしいもの、それから今西陣織を、
はい、
これもあの洋服だけじゃなくて外にもいいような西陣織で
全体の車を、外に西陣織ですか、
はい、
お
もう今ある程度小さなラジコンレベルですけどね、はい、もう作ってます。
それのいろんな車にどんどん京都のいろんな業種の方が入り込んでるんだなと思うんですけれども、はいはい、そういった作り方っていうのは本当に面白いですね。
まさにこのテーマの人の、ね、出会いというので、別に京都大学の人ばかりじゃなくてむしろ外の人が多くて、
うん、外の人が
築工というか竹の、ね、はい、技術者であるとか漆の職人、それからデザインの人、それからまあ京都にいろいろ企業がありますから、
う
ん、全くのコラボレーションでやってるという感じですね。
その伝統的な産業で京都っていうのはとっても私なんかはイメージしやすいんですけども、はい、それだけじゃなくて、
はい、
最先端の技術を担ってる企業もものすごくたくさんあるから、はい、もうそれだけで京都で行けるんじゃないかぐらいの。
そうだと思いますね。電気自動車だってもこれは一種の、まあ、電気製品に近い話でしょ、はい、まあ、もちろん交通規則とかね、規定がたくさんありますけど、そうすると京都には先ほどバッテリー、それからモーター、それからいろんな部品ですね、
うん、
そういったものをたくさん作っている企業がありますので、うん、まさに京都か全部作った
京都でできる
できたっていうところもありますね、う
ん、面白いですね。これ京都だからできたんですか、それとも他の都市でもできるんですか。
他の都市では難しいでしょうね。まあ、そういうことをやる人はあまりないかもしれませんしね。だからやはり京都という伝統産業あるのと、うん、それが一種のシンボルだし、
うん、
まあ、皆さん京都が作れば、まあ、そうだという形で、実はそういったようなモデルで日本のいろんなところの伝統産業を掘り起こすとか、まあ、これも世界にという発想ではありますね。
その世界に向けてということを考えるとね、はい、やはり京都っていうのは日本にとって、
うん、
海外からのやっぱり注目されるべき都市だと思いますから、
そうですね、
外国人の方にとっても受けがいいんじゃないですか、
はい、日本って言ったら、まあ、大阪以上に京都のがあれだと思いますし、
ま
あ、皆さん その京都に対するイメージがね、やはり伝統、まあ、そういったような文化、そういう都市ですので、今言ってる話は本当に小さな車ないしは数台の話ですけど、ぜひ京都の街がね、
うん、
そういうふうに先進的に、京都に行けばいろんな電気自動車が入って空気もきれいだという、
うん、
そういうふうな街に早くしたいと思いますけど、
うん、今はまだコンセプトカーというところで、
はい、
まだ車道は走ってはいけない状態。
いや、原付レベルの話であればいいし、
はい、
それから改造モデルであれば改造の許可を取れば、うん、認証を取れば走れると思います。
それは走ると注目浴びるでしょうね、は
い、そうですね。だから、まあ、今ある三菱自動車の iMiB というのがもう少し市販されますけど、あれも同じ外装でなくてね、
うん、
まあ、ちょっと竹はすぐにはいかないでしょうけど文様をね、京都らしい文様をするとか、
うん、
まあ、京都のワッペンをつけるとか、
うん、
いろんな形で、まあ、京都の街にそういう電気自動車が多いよと、
うん、
まあ、あとはその、まあ、市役所とか、
はい、
府庁に入るだけじゃなくてですね、一番あれは観光の街ですから、いわゆるタクシー、
はい、
そういったものがすべて電気自動車になるというのであればいいと思いますけど、
うん、なんかガソリン車の、3分の1でしたっけ、4分の1でしたっけ、
はい、
CO2 の排出量が、
そうですね、
そういう換算をされる、そういった中で、ま、台数がちょっとでもそういう割合が増えたりなんかすると、 アピールできますよね。
そうですね、あの走ってる間は CO2 ゼロなんです。
ゼロです。
むしろ作るときに CO2 ができるという形で、トータルでそういうふうなあれだと思うんですね。
トータルでということですね。はい、後半に続いても、電気自動車の話を聞きたいと思いますが、ここで1曲お聴きください。アイコで花火。続きましてバッタリ将棋のコーナーです。実はですね、私電気自動車に乗ってましたというお話なんですけれども、2人乗りの電気自動車だったんですが、2000年の12月から、数ヶ月にわたってモニター実験というのが京都市内で展開されていた。街で見かけたよっていう人中にはいらっしゃるかもしれませんけれども、例えばですね、日産の、ハイパーミニという例えば車種がありまして、当時では珍しい明るい黄緑であったり真っ赤の色の車体で、変な形してるんです。変な形と変な色してるものですからものすごく目立つんですね。運転していてもう本当にね、注目を浴びてしょうがないという電気自動車だったんですが、これはどういった実験だったかと言いますと、カーシェアリング、いろんな複数の人たちで、公共の車をみんなで使おうよ、その代わり自家用車を使わずにね、それを電気自動車でやろうと、そういう実験だったんですが、これ乗っていますとね、そういう注目を浴びるというのはもちろんいいことなんですけれども、乗ってますと実はすごくハラハラする車でした。走行距離が、マックス何キロっていうのがちょっと忘れてしまったんですけれども、30キロだったのかななんて思ってるんですが、走ってますとだんだんバッテリーがなくなってくるんですね、松重先生。
それが、
今は普通のコンセントから充電できるようになってるそうなんですけれども、はいはい、その当時の、乗っていた車というのは、うん、特殊な、まあ、パドルのようなものをガチャッとこう差し込んで、そのステーションがあるんですけど、うん、ステーションにしかそのパドルがないわけです。
限られた場所ですね、
はい。その京都市内に6カ所あるそこにたどり着かない限りはエンストするという、はい、でガソリンスタンド行っても何にもできないよと、うん、そういうようなところはちょっとドキドキしたんですけども、その松重先生、結局電気自動車ってそのバッテリーなんですよね、
は
い、が
まあ勝負ですね。電気自動車は実は新しい車ではなくて普通のガソリン車よりむしろ早い、100年前からあるわけですね。
100年前って電気もやっと来るかなぐらいの時代ですよ。
京都でもですね、はい、ある会社の社長さん、はい、まあ、島津源三さんとかね、うん、島津の社長さんはずっとそれで通勤してたみたいです
、はい、すごいですよね。
で問題はやはりバッテリーで、はい、その時のバッテリーもあまりその性能が良くなかったので、
う
ん、まあ、
短時間
ですね、
で
今もそういったように電気自動車いくつか波があったんですね、うん、で皆さんやっぱりあったんですけどいいですねと、うん、非常に静かでな、だけどやはりバッテリーがというのが、うんうんうん、で今最近注目されているのは環境の問題もありますけど、はい、バッテリーの性能が非常に上がってきたと、うん、いうことがあると思います、うん、まあ、それとともに今我々取り組んでいるのは車自体だけじゃなくていわゆる社会インフラ、どこでも充電ができますよということであればね、
それ大事です、はい、
で例えばコンビニありますね、でコンビニはどこでも道路もあって駐車場もあると、うん、であと10キロ行ければいいというんだったら、うん、コンビニによって、うん、まあ、200ボルトの電源があると思うんですね、はい、そうすると100ボルトというのは半分の時間で充電できますので、
そういったもんですか、
はい、
あ、
そうするとあと5キロ行けばいいというんだったら、はい、あと5分か10分で充電できるんですね。うん、まあ、そういう形でそういうふうなバッテリーのできるところ、駐車場とか、それからお寺さんとか、いろんな観光のところにも取り付けようと、うんうん、
あ、京都でそういう動きが実際に、
あ、もうすでにね、京都市とか京都府で予算化されてますので、はい、今年中にはかなり の、はい、あの場所ですね、数十箇所
はできます。チャージできると。
できると。
あ、それは安心ですよね。もう遠出ができないというか、
はい、
もうあと3分の1残ってるぐらいじゃないと気持ち怖くて走れなかったんですけれどもね、
はい、あのやはり長距離は問題だと思いますけど、まあ、長距離はね、
長距離
はその列車とか使うっていう形で、街の中を考えれば、
そうですね、
まあ、京都の街ね、東から西でもせいぜい15キロかそんなものですから、1日50キロ走ればいいと、
十分、はい、
でまあ、足りなければちょっとコンビニによって、うん、充電しましょうかと、そうすると非常に発達すると思いますね。
今先ほど三菱で車が、はい、その電気自動車が売り出されようとしている、はい、それは 大体4人乗りかな。
4人乗りの計ですね。
4人乗りの計
で、まあ、皆さん気にするのはお値段
だと。そうなんです、お値段なんです、お値段ですよね、私でも買えるんですかという話です。
まあ、給料がいくらかって知りませんけど、あの普通の計よりも高いと思います。
はい、
でそれもいろんな補助が出て高いと。でどうして高いかというとバッテリーなんですね。
バッテリー、
うーん、で今開発されているのはだいたい1回のチャージでフルチャージで200キロとかいう。
あ、ずいぶん走るんですね。はい、
ただあのさっき言ったように、はい、だから高くなんですね。
200キロも走るぐらいにバッテリーが積んであると。はい、
だからそれ50キロにすればバッテリーの量4分の1でいいですね。でおそらく半分近くはバッテリーの値段だと思うと、4分の1することによって値段下がりますね。で重量も軽くなりますね。
はい、スペースも空きますね。効率も本当は上がる。はい、
だから街のコミューターという形に本当に特化すれば、はい、あのそういったものをあの早く普及すると思いますね。
車以外にもその電気を使って、はい、補助道源として、はい、実は人力車も作られている鈴木先生なんですけれども、はい、
京都なんですけどね、はい、であのまあ、京都もあの嵐山で行くとか東山海面であの海馬で人力車走ってますね。
走ってますね。
だいたい引いてる人、これ車夫というんですけど、はい、まあ、35歳以下ぐらいで割合力強い人、そう
かっこいいイケメンのお兄ちゃんたちが、
あ、まあ、そこまでは知りませんけど体力ある人ですね。はい、時たま女性もおられますけどね、はい、どうしてもねそうすると場所が限られてるんです。実はあまりきつい坂、長い坂は全部避けてあるんですね。
そうですよね。
それであの電動アシストの人力車というのを開発しました。
それも電気自動車と仕組みは一緒ということですか。
仕組みはちょっと違います。はい、あのまあ仕組みはあのやはりバッテリーとあのアシストというか補助のモーターがあるから、そういった面では同じですけど、ある程度力を加えて、さあもう少し必要という時にそのバッテリーとモーターが働くと。だから我々少し坂であってもいいし、長い坂ですね、それから女性でも引ける。女性だけでなくて、まあシニアの方ね、あのまあ人生経験の確かな人で、まあ、少し仕事終わったと、だけど人との付き合いもやりたいと、京都の歴史もよく知っているという人が弾けると、そういうふうなのでできると思いますね。
もうあのあちこちに電気のそういった、はい、あの乗り物がたくさん増えそうな勢いを感じるんですけれどもね、はい、その京都市、京都府、はい、いろんなところでそのモデル事業ということで、はい、電気、自動車ですか、はい、電気自動車を中心にそういうことで動いてるんですけれども、はい、あの実際に車が走り出してるんですよね。
まだあのいくつかはもう車入ってますけど、やはり市役所であるとか府庁って限られた台数ですね。はい、だからそれを早く市民の方が使えるように。であの一番最初言われたように京都府もあのいわゆる EV、
はい、
電気自動車とかプラグハイブリッドのモデルになったと。京都市も環境モデルタウンで、それでいろんな予算も含めてですね、これから走り始めると思います。で対象をですね、京都市内だけじゃなくて、例えばあの、まあ、天橋立てとかね、それから京阪南のところとか、それから京都市の中に大原野という、はい、まあ、非常に1200年ぐらいのずっと古い、はい、まあ、静かなところがあるんです。そういったところをモデルタウンにしたいと思っています。
あの実はその竹自動車を今見られるところがちゃんとあるということなんですが、はいはい、
あの京都大学にあの吉田キャンパスのところに京都大学総合博物館というのがあります。でそこに行かれれば、先ほどの竹の自動車、もう一つ木の自動車、それから人力車が並べてあります。まあ、ちょっと入るのにあの普通の市民だと500円いるんですけど、シニアの方はただかな。ただ外でからでも見えるようにしてますので、はい、まあ、ぜひ機会あったら見ていただければ。
見てくださいということですね。はい、はい、いつの日か竹の自動車が京都の中を走っているのを楽しみにしたいと思います。はい、京都ひと町出会いも、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。